みんな天才チャンネル月曜版。こんばんは、ミシュランエリです。この番組は聞くだけであなたの天才スイッチをオンにするみんな天才家機構がお届けします。みんな天才、あなたも天才性を発揮すれば世界でオンリーワンでナンバーワンになります。あなたは最強人生クリエイター。さあ天才スイッチオン。楽しみながら人生を切り開く最強人生クリエイター100万人を創出し、幸せスパイラルを起こします。 Hello there, it's your host Mission Ellie. This is the June 2nd issue. Today's guest is Ms. Mayumi Inutake from Saitama Prefecture. She works actively in various fields and also she's an administrator of our association.
6月後半のプログラムはみんな天才家機構の理事Inutake Mayumi さんをゲストにお話を伺います。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局広島スタジオからお送りする予定でしたが、みんな天才家機構本部事務所よりお送りいたします。
ご縁、応援、貢献、応援、応援、貢献、夢の種。
改めましてこんばんは、ミシュランエリです。今日もですね、ボンの鬼丸さんとハルヒトくんが遊びに来てくれています。そして
こんばんは。
そして今日はスペシャルゲスト、埼玉県から犬ママこと犬竹真由美さんをお招きしております。こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。ワクワク人生クリエイター犬ママです。今日はお招きありがとうございます。
はい、はい、こちらこそありがとうございます。犬竹さんはですね、みんな天才家機構の理事もしていただいているんですけれども、そして、会社のね、社長さんでもあるんですよね。綺麗、うん、工房合同会社の社長さんでもあります、うん、で、関東の方で八面六臂のご活躍をされているんですけれども、まずは綺麗工房合同会社について少しお話ししていただけたらなと思います。どうぞ。
はい、ありがとうございます。綺麗工房合同会社って、まあ、聞いたまんま綺麗にね、うん、心も体も綺麗に元気になる取り組みをしてまして、うんうん、はい、まあ、ですね、健康になるとか綺麗になるための商材開発とか、うん、あとは面白い商材をね、いくつか集めてますので、うん、そんなような内容を皆さんにお伝えしたり情報発信などしております。
うん、はい、綺麗になる、
綺麗になる、
綺麗になると聞いたらみんなピピピッとくるそれは何だって思う人が多いと思うんですけど、うん、2、3例をね挙げていただけたらなと思うんですけれども、はい、
ね、飲むだけで若返っちゃうお水を作る清水機を扱ってるんです。お、
飲むだけで若返る。
そうなんですよ、ま、これはね、そんなバカなことあるわけがないって皆さん思うかもしれないんですけども、うんうん、人間の体って半分以上、もう6割7割お水なんですよ、うんうんうん、なのでどんなお水飲むかっていうことで体がね変わっちゃうんですよね。綺麗になりたかったら体の中が綺麗になる作用があるお水を毎日飲んでいると、どんどん体が綺麗になって若返っていく、
はい、
上がるんですよ。
綺麗になる作用のある水
そうなんです。
謎が深まるばかり
な実はアルカリイオン電解水っていうものも作れる清水器なんです、うんうんうん、でアルカリイオン電解水って、アルカリイオン水と酸性イオン水と2つ2種類できます、うんうん、で 今ねコロナでずっと大騒ぎで今もまだ続いてますよね、
うん、
その間に今まではねアルカリイオン電解水が脚光を浴びてたんですけど、一気にもう一つの酸性イオン水の方がね、
うんうん、
人気が出ちゃって、それはね、うん、消毒に使えるっていうことで、すごく今、うん、騒がれてるんです、
うんうんうん、
体に安全でなおかつ消毒殺菌効果が高いっていうことで、
うんうんう
ん、なんですけれども、まあ、だから今旬なので、それはもうネットとか調べるといろんな情報が出てくると思うんですけども、やっぱり私 の一番おすすめしたいのはそのアルカリイオン電解水、
うん、
これはね体の中に入ると体の中の細胞一つ一つに溜まってる化学物質をね溶かして洗い流すっていう作用が起きるんですよ。
あ、
そうすることによって細胞が本来ある姿に戻っていくので、
うんうん、
結果若返りにつながっていくんです。
うん、
小原武
雄先生、
先生ですよね、うん、その、うん、鑑定でしたっけ、研究でしたっけ、
測定です、
測定でしたっけ、うん、
はい、ね、中途半端に話すといけないので、
はい、
犬竹さんと一緒にビジネスをしているのがね非常に、うん、まあ、有名な先生なんですけど、うん、おそらく日本で一番多種類のお水を計測した方ですね、
うんうん、
水を研究してる人はたくさんいるんですよ、
うんうん、
でも実際に水をたくさん見てる人はそんなにいない。
あ、
だから理論バカではないっていうこと。
あ、
実際に水をきちんと計測して、うん、どんなお水が効果があるかっていうことをやってた先生ですね、
うんうん、
で一時期はねお医者さん600名ぐらい巻き込んでね、うん、お水学会なんて作ろうとしてたぐらいですよ、
うん、
ただね、折しもそれがね、当時の厚生省からね、
うん、
薬事法に違反する可能性があるというお達しがお医者さんの方に出て、
うんうん、
要はね、お水を飲んだりお水をかけたりすることで治っちゃうので薬がないじゃない、
うんうんうんうん、
で、それが治療行為となったら、うん、あんたお金取っちゃダメよになるわけよ。
あ、
だから陰謀論でも何でもなくてね、それは、そういう当時の法律の中で、そしてこのお水が危ないとか、うん、どうのこうのっていう話でもなくて、
うんうんうん、
医学っていう枠の中にこのお水を入れちゃいけないでしょって、
ああ
いう事件が起きたわけ、
うん、
そしてその600名がチリチリに分かれていっちゃって、
うんうん、
今ではね、うん、当時そのお水の力のことを知ってるお医者さんたちがね勝手にね、うん、本をいっぱい書いてね、
うん、
お水の先生になっちゃってる人もいるぐらいででもねやっぱり元祖はね僕小原先生じゃないのかなと思います。
そうですね、
実際にね、自分で計測した先生だから、
あ、
日本全国のあちこちのね、水道水、そして井戸水、
うん、
湧き水、うん、そしてお腹の中の羊水とかね、
うん、
そういったものまでねちゃんと計測した先生です。
うん、
ね、この辺はご紹介記事は今度みんな天才科機構の方のホームページにも掲載しておきたいと思います、うん、
この間もね、うん、Facebook の方でね、
うん、
病院の先生とご協力されてね、うんうん、何か計測された結果がね、
うん、
ありましたよね、
うん、
そうですね、
はい、
実はやばいほどねその計測結果あるんですよ。
そうなんですか、
う
ん、
でね、う
ん、
そういうのをね全部ね表に出せるものと出せないものがあるんだけどちゃんとね犬竹さんが犬ママがね、うん、引き継いで一緒にこうやってますから、
うんうん、
どうぞどうぞその辺はね、
うん、
安心してくださいということです、う
ん、あれね、私もねびっくりしたんですよ。このお水の機械をね私もね購入させていただいて、でね私ねこうね疲れが出ると歯に出てたんですよ、
うん、
歯槽膿漏みたいな感じ、膿が出るタイプの人だったんですよ、
うん、
でそれがね酸性強酸性水で歯磨きをしたら良くなるんだって言われて、
うん、
やったらね、うん、すぐ治るの。
お
いや、あれね、歯医者さんとかに行くとね、
うん、
もうこれは治しようがないから薬を飲んで様子を見るしかないって言われるんです、うん、でそれが進んだら抜くしかないって言われるんですよ、
うん
うん
うん、
ちゃんと勉強されてる先進的な歯科医師さんはね、
うん、
強酸性水使ってるんですよ、
うん、
そうなんですか。
そうなんですよ、
うん、
で
勉強してない人が薬飲んで最悪抜くしかない言うて金を取るわけ、
うん、そうそうそう
そうそうそうそう、
あるいは知ってても抜いた方がお金になる。
あ、水なんか治るもん、
ね、水でムクムクして治ったら
金にならんかね。
ある人が歯医者さんだったらどうする。
まあ高い金踏んだくるために長期化させて最後に抜くしかないですね言うて、
うん、
なんて悪い医者だ。
これでね最後入れ歯にするんですね。
でそれでもまた金取る
か、うん、そうそうそうそう、で合わなくなったとか言ってね、うん、繰り返しになるんですけど、うん、だから私すっごいびっくりしたの、
うん
うん、それしかないと思ってたから ね、うん、
ね、歯槽膿漏が治る水、歯槽膿漏は治りますかね。
なかなかテレビを消さないと治らない。
それテレビ消しゃいいんだね。
そうそう、
はい、
まあ、
ちょっと脱線しちゃいました、ごめんなさい。
たくさんね、いろんな効果があるのでね、ぜひあのみんな天才科機構の方で、あのご案内、どんどんしてていただければなと思いますけども。
そうね、これね、単純にあの商売だからっていうことではなくてね、あのみんなね、やっぱり体験してみてもらって自分でね感じてみてもらったら、うん、まあ多くの方たちはこっちを選ぶと思うんだよね、
うんうん、私の知り合いでもね、血圧が安定したっていう人ボロボロいるんですよ、
うん
うん、
実はね、犬ママ、
はい、
ミシュランのところのね、塾ではそのお水配ってるの、
うん、おー素晴らしい。
ペットさんたちがね、ペットボトル持ってくるの、でね、わざわざ汲んで帰るんだって。
あ、いいことですよね。水汲みババアと呼ばれます。
お姉さんじゃなくてババア。
ババアです。うちのね、会社がある、東京銀座スタジオでもお水配ってますのでね、だから、うん、東京近郊の人なんかはね、気になる人は来ていただければお水ご自由に持って行っていただけますので、うん、はい、たくさんの人に、ね、来ていただければなと思います。
このままこれラジオ聞いてる人たちに向けて、
はい、
あの東京近郊のどこへ行けばいいかっていうのを、まあ、これホームページではね、文書で案内しますけれども、なんて調べたら出てきますか。
そうですね、うちの会社のきれい工房合同会社で、うん、調べてもあれで Google 検索で出てくると思いますし、
はい、ありがとうございます。はい、はい。
で、犬ママをどんどん深掘りしていきたいと思うんですけれども、うん、今またね、新しい楽しいことをね、始められたみたいで、うん、あれはね、部活動ですよね。
そうなんですよ。
ね、
はい、あのね、いい？言っても。
はい、どうぞどうぞ。
はい、あの、ワクワク未来創生者という名前で、うん、たくさんみんなね、好きなことっていっぱいあるじゃないですか。うんうん、ない人もいるんですよ。ない人はそこでね、好きなこといっぱいいろんな人体験して見つけてもらいたいなと思いますし、うん、我こそは好きなことある人はそこでその自分の好きなことを発信してもらいたいなと思って、そういうコミュニティを作りました。
なんか今朝もね、神社にお参りをさせていただいて。
そうそう、
バーチャル参拝。
そう、バーチャル参拝。おまけにちょっとダークネスですよね。面白い解説付きで、
うんうん、
なかなか楽しんでいただけたんじゃないかなと思うんですけども、うん、
はい、めっちゃ面白かったですよ、うん、私も神社大好きなんですけどね、
うん
うん、あんな説明を聞いたのは初めてだった。
でもバーチャル参拝ってちょっと問題あるんじゃないかなと僕は鬼ながらに思ってるんですけど、いいですか、その問題点って。
あ、問題点、はい。
バーチャル参加してる人お賽銭どうするんですか。
そうですよね、
うん、これやっぱりね、今度このラジオにも出ていただこうかと思いますが、石塚さんが全部お賽銭払うべきだと思う。
人数分を、
うん、人数分、
ね、そうそうそう、
ね、今日はね、随分10名ぐらい参加してましたのでね、
そうそうそう、
大前払わないといけないですよね。
そうそうそう、1人1万円として10名いたらやっぱ10万円はお賽銭入れないとね。いやいや、神社側からすると、だって鬼だって祀られてる神社があるぐらいだからさ。
あ、そうですね、
うんうん、鬼の僕はやっぱり1人100万円ぐらいはお賽銭い
ただいて。でも私石塚さんの説明の方がなんかしっくりくるんですよ。
あ、確かに、うん、でも本当にね、そうやってみるといかに表面上と裏側の考え方と、うん、 世の中すべて二面性があるなって思います。
そうだね、うん、でもそんなことをね、面白おかしくやっぱり部活動にして楽しんでしまうこのね、不思議な大人たちの集団を束ねているこの不思議な犬ママそのなんか変なパワーはどっから出るのかみたいなね、
うん、そうそうそうそう、うん、どっから出るんでしょうね
もう俺はあれですよ、アルカリ4水ガンガンガン飲んでやってるぬか漬け茶会っていうのをやってるんですけどもね、うん、このスペシャルぬか漬け食べるとこうなります。
そういうことだよね、はい、あとね、犬ママってね、そうやって楽しいことをいろいろこう企画するの大好きなんですけど、うん、いいお母さんでもあるんですよ、
うん、そうですよね。
これがまた娘さんたちがいい子たちなんですよね、ぜひその辺もちょっとお話しいただいたらと思いますが、
はい、ありがとうございます。いい娘でしょうかね。まあ私はね、あの親バカ代表なので、あ、今度ね、あの親バカ連合とか作っちゃおうかなと思う。
あ、また新しい企画が
まあ親バカなんですようん、うん、なのでね、うちの娘たちのことを褒められるともう本当にもう顔がにまにましちゃって今大変ですねラジオなのでお見せできないところが残念なんですけども、
うん、
はい、まあでも、うん、子育てかなり変わってると思いますからね、
うん、うんう
んうん、なんか最近面白いこと書いてましたね。なんか娘さんとなんか抱っこしてイチャイチャしてたのそしたらなんか自分が介護をされてるような感じになっちゃったとかって、どういう状況かちょっとこのラジオでもう暴露しちゃってくださいよ
まあそんなちょっと恥ずかしいというかね、あの嬉しいんですけどもねうち娘たちね、本当にベタベタしてる、うん、するんですよ。で下の子はもう今中学3年生で、うん、まあ、普通だとね、ちょっとほらこういろんなことがこう親と一緒に歩くのも恥ずかしいとか、うん、親と話をするのもちょっとうざいとかね、うん、何とかっていう時期なんじゃないかなって思うんですけども、うん、おかげさまでうちそういうことが一つもなくて、上のお姉ちゃんの時も一つもないままもう大人になっちゃったんですけども
素晴らしい
素晴らしい。
3年生の次女が最近のベタベタさが白熱してきてですね、もう本当にあのなんか赤ちゃん帰りとかって言いながら、もうあの本当にもう抱っこしにされに来るんですよ。
かわいいね
本当にかわいくてよしよしってやるんですけども、うんってなんかね、立つともうはるかに私よりも大きいんですよ。
そうなんですか。
そうなんですよ、うん、なのでなんか抱っこされしてるんじゃなくて抱っこされてる気分でなんだかもうすぐこういう風になるんだろうなっていうね、もうなんか介護されてる側みたいなそういう気分になって、思わず Facebook に上げてしまったっていう
でも子育て成功してるよね。
うん、そうだと思いますね、
うん
うん、今あのコロナでね、3ヶ月も学校がお休みになってね、で犬ママの娘さんちょうどね中3生で受験生なんですけど、普通はねなんかあの心配だ心配だみたいな親御さんが結構多いんですよ、まあ、なんですけど、ね、犬ママを見ると全く心配してる様子がない
いや、うちはこの3ヶ月間大変楽しい時間を過ごせましてですね
都内はありがとうみたいな
充実した3ヶ月だったんですね。
充実してましたね。あの家族がみんなやっぱりどこの家庭もそうだと思うんですけれども、もう、うん、あの皆さんこう時間がバラバラじゃないですか、
うんうん、
子供たちは学校に行かなきゃいけない、パパは会社に行かなきゃいけない、
うん、
でママだって今あの仕事してる方多いですから、うん、みんなそれぞれでバラバラで、夜もね、うん、みんなバラバラだからご飯も個食っていうんですかね、一人ずつ食べてるとか、そういうところがすごく多かったと思うんですよ、
うん
うん、うちはなるべくそうならないようにしてきたんですけど、それでもそんなにこうまとまってっていうことが今までやっぱりそんなに一日中ね、来る日も来る日もね、みんなが同じ空間にいるってことは初めてだったので、うん、もう朝起きた時からみんな一斉にあのラジオ体操第一第二全力です、全力で初めにやってないと全力じゃないねって言って
なんかエンタイムダンスもやるんでしょ。
そうなんですよ。
なんちゅうおかしな家族なんじゃこれ。
エグザイルダンスまでやるとかなりいい運動になりますからね。
やばいよねそれ。
やばいですやばいです。
なんかあの娘さんのね志望校が変わったのがね、うん、すごく良かったっておっしゃってたんですけどね。ね、
そうなんです、そうなんです。もう何ですかね、子供たち同士でやっぱりどこの高校に行こうかっていう話はするようなんですけれども、うん、まあ、その中でうちの娘は娘なりに志望校は決めていたようなんですけれども、うん、なんでそこの学校がに行きたいのって聞くと、まあ、そのエリアでまず電車に乗って行かなくても済むし、うんうん、あとその中のエリアの中では一番レベルが高いからそこに行けると、うん、ゆめちゃんすごいって言われるんじゃないかっていうそんな答えが返ってきてえ、それだけかいみたいな、
うんうんうん、
で結構レベル高いところだからやっぱり一生懸命勉強して入んなきゃいけないし一生懸命入った後も勉強し続けなきゃいけないって思うんですよね、うんうんうん、まあ、本人がそれ望めばそれはそれでいいんですけど、
うん、
きっと自分が本当に好きなことをやる時間がどんどん少なくなるんじゃないのかなって、
うん
うん、それが私的にはちょっと心配だったんですよ、うんうん、なんですけどこのコロナの間本当に全力で好きな漫画を描き始めたので
素晴らしいじゃないですか。で
そこでもうコロッと自分のやりたいことがもうなんていうか進路が変わって、
うんうん、
これこう絵を描くことをもっと追求したいって言い始めて、
うん
うん、それでね違う学校を検索し始めてそれで自分が本当に行きたいと思う学校を目指す学校ができたんですよ。
お
お、今ここ温度は今ねそこに向けて の、うん、取り組みが今始まってるところですけども、
うん、
はい、
うん、なんかね今までっていうか大体ね将来こういう仕事に就いたら安定だろうっていう感じでそんな感じでね進路を選ぶ方が結構多いんですよ。
まああとはね親に言われたままに、うん、まあ公務員になってれば
安泰、うん、そういうのがねやっぱり自分の思いとこうずれてくるとねすごく苦しい人生になるんじゃないかなと私なんか思っていて、うん、
やっぱり子どものうちからね好きなことを極めさせる方がいいと思う、うん、でね失敗したってね何したって別に若いうちの失敗は痛くはないので、
うん、
好きなことで失敗するんだったらさリカバリーできるんだけどさ、
うんうん、
そうじゃなく思い込みでさ、
うん、
行ったらこんなはずじゃなかったみたいな、ね、
あ、
それはとてもまずいと思うので、
うんうん、
親にレールを敷かれるとかね、
うんうんうん、まあよかったね君親がいなくてね
鬼だからね。
鬼だからね。
自分の好きなことするぜ。
うん、そうそう好きなことだったらいくらでもね、努力できますもんね。
うん、やっぱりほら自分で決めて納得して始めたことだから自分の人生に責任が持てると思うんですよ。
うん
うん、やっぱり親に言われたこと
だから努力するんではなくてね。
うん、
努力ができ。嫌じゃないことが好きなことだと。
ああ、そうそうそうそう。
多分ね。
うんうん。
そういう意味ではさ、犬ママのところのゆめちゃんなんて、だって俺小さい頃から知ってるけど、ずっと絵描いてたもんね。
そうですね。
ひたすら絵を描いてるよね。
本当に。
うん。
うんうん。
まあそれがね、楽しいことなんだよね、きっとね。
うんうん。しなきゃいけないって思い込んでるからね。うん、勉強しなきゃいけないとか、うん、あとその。好き飯チャンネルですよ好き飯チャンネルにつながるんですけど好きなことで飯を食っていくことはできないってなぜかみんな思ってますよね。
あ、
そうなんですよね。もったいないですよ、やってもみないうちから、
うんうん、あとなんかこの世間と子供たちの中でオタクイコールニートってことがあるんですよ、うん、まあ正直オタクのイメージって好きなことをばかりやっててアイドルを追いかけるとかそれイコールニートっていうことはあるんですけどそういうこともないじゃないですか、
うん、全然関係ないよね、うん、そこはね、本当は、
うんうん、
オタク最強だしぼっち最強だし、うん、 あのむしろね群れてつるんで、うん、他と一緒のことをしてるよりよっぽどいいと思うよ、うんうん、
あ、
うん、でその例えばお宅でもプラモデル作るとかで仕事にする人もおるし、
うん、
自分のなんていうかなヨガとかができる人はそれを仕事にする人もおるしね、うんうん、しかも今 YouTube とかがすごいけ YouTube の配信もできるし、う
ん、ガンダムで食べていく人もいる、
うん、そうそうそう、ガンプラだけで食ってる人結構いるから ね、
2000円で買えるものを何十万で売るとかね
えでもね本当思うんですけど、好きなことだからね、とことん追求できるじゃないですか、好きなことは、うん、だからやっぱりとんがっていくっていうの、自分の好きなことでもう最強にとんがっていくっていうことまでもう、なんていうかな、追求しちゃうと、もうどんなジャンルでも絶対ご飯食べていけると思うんですよ、
うん
うんうんうん、だからね、どんな、え、こんなことでご飯なんか食べていけないよなんて思うんじゃなくて、どんなつまんないと思うことでも、もう世界にただ一人しかやってなかったら、うん、絶対ご飯食べていけるから、それで、
うんうん、そういうことを今度、すき飯チャンネルでいろいろ発信していくんですよね。
そうなんですよ。
何曜日の何時にやるの？
はい、毎週火曜日朝7時半からです。東日本チャンネルです。
やった
ー。はい、皆さん応援してください。
これで、民天チャンネル、民天関連のチャンネルが、うん、日月火と続くわけですよね。
おーおーい。
さあ、次誰をたぶらかそうか。
で、あの、ね、犬竹さんの番組と民天の番組とね、
うん、
コラボして、いろいろね、楽しいことをやっていこうっていうこともね、うんうん、今聞いたんですよね。
もう、世界を変えますよ。
そうですよ。
もう明るくて楽しくていいよね、ほんとね。
はい、ではちょっと音楽を挟んでエンディングに入っていきたいと思います。
ご縁応援公開、ご縁応援公開、夢の種、夢の種、夢の種、夢の種。
では、これからですね、世界を変えていきたいという野望をお話しいただきたいと思います。ではどうぞ。
はい、ありがとうございます。私はあの世界中の人がね、みんな自分の好きなことをどんどんやって、そういう面白い会社とかがどんどんできて、それが全部ネットワークでつながってって、みんながみんなで応援し合ったり発信し合ったり、そんなことをしていくのが世界中で起こると素晴らしいんじゃないかなと思うんですよ。でね、自分のことばっかりじゃなくて、やっぱりみんなが応援し合うっていうスタンスがないと、どんなことでも絶対にうまくいかないと思うんですね。で、それをやっていくうちに、戦争とかね、そういうものがね、なくなっていくと思うの。やっぱり世の中ね、悪いこととか、悪いことと悪どいこと一緒か、考えるような人たちとか団体とかってやっぱりいますよ。だけどね、絶対光が勝つと思ってるの、私は。だからね、光の力がどんどん強くなってって、結束力がどんどん大きくなってって、みんなが楽しいことでわーっていけば、やっぱりね、黒い人たちはね、やっぱりこう縮小していくと思うんですよ。だからみんなでね、そういう世界をね、作っていきたいなっていうのは、これは作っていきたいっていうか、作っていくぞって思ってます。
そうですね、みんなやっぱりね、もっと楽しいことをね、目を向けてね、楽しいことをどんどんどんどんやっていきましょう。
ぜひぜひ。
なんか涙出てきそうになっちゃった今。
ラジオなんで見えませんから。
それでは、私たちの仲間になって、皆さんになっていただきたいと思うんですけれども、 ネットでね、きれい工房とか、みんな天才化機構、また夢の種放送局で、検索していただくと、私たちと仲間になれますので、ぜひみんなで楽しい世界を作っていきましょう。はい、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
ではバイバイで締めたいと思います。皆さん、じゃあバイバイ。